皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。第3回目になりました。6月13日一般常識マラソンセミナーでございます。今日は日本の文化、伝統文化というものを1から6まで、ずっとご紹介していきたいと思います。項目が前2回に比べまして結構増えていくわけです。いろいろな事柄、こう文化出てきまして、で本試験でもどこから出てくるかちょっとよくわからないという文化のところでございますけども、深いところで全部つながってますので、全部いっぺんに頭に入れようなんて思わなくても、なんか記憶にの手がかりみたいなものを今日は掴んでいただければ、後でまとめていただきやすいかと思います。はい、というわけで、前半はですね、1、2、3、この順番通りで参ります。使いますテキストはメインのこのマラソンセミナーのテキスト、そして、こちらのサブテキストですね、両方とも使っていきます。で、第1回目第2回目にメインのテキストでちょっとここやってないところがあるじゃないかと、確かにございますけども、それは、次回第4回目に問題を解いていくときに使っていきますので、全部これは結局はカバーすることになりますので、どうぞご心配いただくの結構でございます。さあ、それではですね、早速第1回目からの83ページ、伝統文化の1でございます。ここから入っていきたいと思います。メインテキストの83ページをお開けいただきたいと思います。はい、1回目は何かと申しますと、日本の伝統文化のその1、日本の心を表す和歌、俳句、百人一首と、こういうものでございまして、実は一昨年突然ですね、今までこういうこと聞かれたことなかったのに、突然その、和歌についての問題が出てきました。いやー、どうしたものか、非常に難しい問題でした。そしたら去年は今度は俳句の問題が出てきまして、これも難しい問題です。ですから今年も、で今年百人一首なのかと、まあそう簡単にかどうかわかんないんですけども、2年連続ってことはまたこの関連が出てくるんじゃないかというふうに考えられますんで、ですからこの和歌俳句についてここから入っていこうということです。では非常に基本的なところからいきますよ。和歌からいきましょう。基本的な形式は短歌であり、5-7-5-7-7に整えられた31音節からなる極形式である。作り方は基本的に自由。分かったようで分からないんですよね、これ。どういうこと、これですね、5-7-5-7ってこう作っていくらしいんですよ。で、長く作るものはこの長歌って言って、で5-7-5-7-7だと短歌って言うんですけど、ちょっとこれ例えばあるお子さんが自分の家を詠んだ歌ということでですね、結構私が作ってるんですけども、例えば最初5-7なんです。母さんは痩せてて元気、これで5-7ですね。父さんは筋肉質だ、これも5-7です。で次に最後だけ5-7-7って言うとこれで終わりなんですけども、ちょっと長歌にしてきますね。まだ終わらない。姉さんもたくましいです、5-7。兄さんは手癖が悪い。で、最後これで終わります。僕たちはそんな家族がみんな大好き。これで5-7-7です。あ、終わるときってのは5-7-7で終わるんだな。今、5-7-5-7-5-7-5-7、4人家族が来ましたので、これ、長歌って言います。その中で、お父さん、お母さん、姉さん、兄さんじゃなくて、まあ、お母さんだけ、その後、僕たちはそんな家族がみんな大好きで、終わりますと、これで5-7-5-7-7、あ、これで短歌かと、こういうことでございます。ですから歌ってのはいつまでもその後弟が出てきたりとかですね、おばちゃんが出てきたり、おばあちゃんがおじいちゃんが出てきたり、どこまでも長く長歌ってのはできるんですが、その中でこの5-7の後すぐ5-7-7で終わるものを短歌っていうふうにしましたと、こういうことなんです。あ、そうですかと。で続いて今度は俳句いきます。基本は5-7-5。あれ、さっきと違いますよね。さっきは5-7-5-7ってお父さんお母さん出てきてました。今度は5-7-5の音節からなる日本語の定型詞であり、世界最短の詩である。季語を用い句は切り余韻を残す。現代の俳句の切れ字には、かな、や、けり、 こういうものを入れなきゃいけないというルールがあるんですけれども、ちょっとどう違うのかですね、さっきの例を用いて、今度は五七五にしなきゃいけないんです。ですからさっきのやつ、あえて使いますよ。さっきは母さんは痩せてて元気。今度五七五ですから。母さんは痩せてて元気、ほがらかだって、ここまで一つになるんです。これで五七五です。で、その後ろに、七七ってつけてゲームしてたんですって、最初は。母さんは痩せてて元気、ほがらかだ。だけど時には癇癪起こすって、これ七七なんです。こうやって五七五って最初読むと、誰かが後ろに七七ってつけて、これレンガっていう遊びだそうです。これ室町時代はずーっと徹夜しながらみんなで面白いな、なんとかだなってやってたって言うんですよ。五七五って誰かがつける。じゃあその後ろ私がつけるとかって。結構それ面白おかしくやってたらしいんです。で、そのうち江戸時代になって、後ろにくっつけたりするよりは、もう前の五七五だけで、なんとか一つにならないかっていうのを松尾芭蕉って方は、これ俳諧っていう、これ日本史の授業で出てくるかと思います。で、それが明治の時代になって、正岡子規という人が出てきて、そのルールを確立したって言うんです。それがこの俳句です。五七五で終わりにしよう。だけど中に絶対季語ってのを入れなきゃダメだよ。これルールだからね。季語って入れて季節を表すようにしてね。これ入れないと俳句にならないから。というルールを作ったのが、この正岡子規。で、その中に、かなとか、いやとか、けりってのも必ず入れてくださいね。と。こういうルールも作ったって言うんですね。これが俳句でございまして、はい。そうしますと、去年出た問題は、この季語の季節はどこですかと。こういう問題出てきてるんです。じゃあ季語って何なのと。それは俳句に入れるルールってことは分かったけども、季語ってどういうのがあるのと。じゃあ季節はどこって、随分難しくないですかと。こういうことになっていくわけなんですけども、ここでですね、その季語について、ちょっと去年が出てますんで気になりますので、こちらのサブテキスト、14ページをちょっとお分けください。日本の季節は、春夏秋冬ってございます。当然のことですけども、14ページの上から2つ目、月の呼び名ってあります。昔の季節と今の季節と若干ずれてるんですよね。だから季語ってちょっと難しいわけです。春、夏、秋、冬、今と昔とちょっとずれてるんです。昔は旧暦って言って今の暦と違ってきます。ですから昔は秋だったのに今あれ夏なんじゃないのとか、そういうふうにずれていくわけですね。というわけでじゃあですね、月の呼び名、これも出そうなことを感じもいたしますので、これをちょっと、1月2月って見てきたんですけども、今覚えてくださいってのはあまりにも乱暴ですので、こういう意味でこういう月の名前が、付けられましたっていうことで、ちょっと昔の人の感覚に、入っていただきたいと思います。いいですか ?1 月は無月って言います。昔は1、2、3が春でした。これまず大事です。1、2、3が春でした。で、その1、2、3、4、5、6が夏でした。7、8、9が秋でした。10、11、12が冬と、こういうことなんです。1月が春だった。ですから、今の1月じゃないんですね。昔の1月ってのは、春だったらやっぱり今の2月、3月ぐらいってことって、そういう感覚になっていただきたいんです。で、その春、夏、秋、冬を3つに分けまして、すなわち一番最初を初、初めの初って書くんです。ですから1月のことを別名、初春。あ、だから年賀状に初春って書くんだ。で、2月、これを人偏を書いて中。中です。中。ですから、2月は中旬。中旬ってあんま聞かないな。何が一番聞くか、中秋の名月って、じゃあ何月になるんでしょう。春、夏、秋。秋の7、8、9の真ん中の8月だから、中秋の名月って、じゃあ、葉月ってことになるの？ 昔はそういうことになるわけです。そうなんですね。あ、そういうふうになってくんだと。そうなんです。ですから春夏秋冬の3ヶ月、これを3つ、全部そんなふうに分けていただかないといけないということでして、じゃあ冬が10月11月12月これが冬ってことになるんですかっていうと、そういうことになって、それをじゃあどういうふうにしよう、じゃあ行きましょうか。じゃあですね、1月はこんなふうに言います。なぜ六月というかというと、初めての月だもんですから、親族一同が集まって結び合う、結ぶって言いますよね。みんなで仲良くするって、これがですから、むつきっていうんだそうです。まあお正月の月だ、一年で最初の月だ、こういうふうに考えていただければいいんですね。で、2月はなんでキサラギって言うんですか。このキサラギっていうのはですね、本当はこの字じゃなくって、まあ草木が蘇るっていう意味のキサラギだそうです。ですから、ちょうどこの冬を越して草木がもう一度生き返ってくる頃っていう意味らしいんですよ。木が生き返るキサラギ、こういう字じゃないんです。生物の生にサラ、サラシナのサラっていう字らしいんですけど、まあ漢字まではいい、草木が生き返る、蘇るっていう月だということなんです。で、弥生、まあこれはですね、どういうことかっていうと、弥生っていうことらしいです。弥生、いよいよ草木がいよいよ茂る、つまり、春になってうわーっと草木が茂ってくる月、これが弥生ってことらしいんです。初春、中春って言いません、晩春って言います。あ、じゃあ三つ目のは晩ってつけるんだ、晩春とか晩夏とかって言うよなって、そういうことでございます。じゃあ4月は卯月というのは、うつぎの花、うの花、白い花を咲かせますが匂いはないんですけど、うの花が咲くから、もう一つの説としては、ねえ、うし、とら、うって12の干支がありますけど、ねえ、うし、とら、う、うさぎ年の4番目。だから、うの花のう、うさぎのうで4番目。どっちでもこう覚えやすい方でいいんですよ。ですから、いよいよここから夏の始まりなんです。で、今度は5月。田植えをする月。今6月中旬まだですよね。これから雨が降ってきてからってことですよね。昔は5月、さつき、田植えをする月なので、さなえ月ってのがこのさつきになったらしいです。田植えをする月。で、6月はなんでみな月って言うんですか。梅雨が明けて水がなくなってくる月とも言われますし、田植えが終わって、田んぼに水がうーんとある、そういう水の月とも言われます。いずれにせよもう田植えが終わっちゃうんです。もうここで夏も終わり。6月で、そうなんです。と、7月の文月というのはもう秋ですから初秋ということになりますよね。文月って何ですか。稲の穂が実る月で、穂踏み月、稲の穂が穂踏み月で踏み月ですから、言葉に対して漢字が、言ってみれば適当な漢字がこんな風に使われてるんだ、踏みっていう、踏みっていう意味ないんだ、言葉が大事なんですね。穂踏み、穂っていうのは稲穂の穂が実る月ってことらしいです。ですからもう7月は秋なんです。8月は木の葉が紅葉して落ちてしまう、葉が落ちる月、葉っぱが落ちる月で葉月。そうだったの。じゃあ昔は8月でもう全部木の葉が落ちちゃうのって、そういう月でございます。秋です。中秋です。秋の真ん中。9月となれば晩秋でございます。9月は夜長月。この月、月が夜長いですか。秋の夜長っていうのは、これが、まあ、9月。これなんか今とも若干似てるって似てる感じもします。これで秋がおしまい。10月からは冬です。 神奈月というのは、新嘗とか神嘗というんですが、新しく借り入れたお米とかを、神様に捧げる。ですからもう借り入れ終わっちゃってる。新しく借り入れた秋の収穫をここから神様に捧げましょうと。そういうことでございまして、日本中の神様が出雲地方に集まると。ですから出雲では神在月という。これ神話ですよ。日本中の神様がじゃーってことで出雲に集まって、じゃあそこで新しく取り入れた、じゃあお米でも食べましょうかってことなんでしょう。11月は霜月。霜が降る月。11月、今は霜降りませんですよね。1月とか2月って感じですけど、ですから2ヶ月くらいやっぱずれてんだな。で、12月の始発というのは、死というのは、これは今、学校の先生とかってなってますけども、昔はお坊さんって意味だったらしいんです。お坊さんが走り回るほど忙しい。そんなにじゃあ人が亡くなっちゃうのって、そういうことでもなくてですね、とにかく普通お坊さんって走ったりしないんですけど、汗かいちゃって、こう、坊主頭が汗だくになるってことはあんま考えられないですよね。それぐらい、まあ、いろんなことが忙しい月だ。ということで、これが、昔の名前は、その月々のその感覚が全部月の名前になってるんだという、こういうことなんですね。そうすると、じゃあ13ページちょっとめぐってみてください。今度めくって前に戻っていただきますと、日本の季節を表す語、節句とか月、今月から先にやらせていただきましたけども、はい、今度は節句なんてなりますので、今のことの関連で続きですよ。節句は伝統的な年中行事を行う季節の節目となる日で、日本の文化、風習のこと、節句とも言います。字がかかって。日本の風習と中国大陸から伝わった暦が合わさって誕生した。ですから今、暦の方を先に申し上げます。古くは節日、節日と言い、節日には朝廷において節へ、節へとも言いますね。と呼ばれる宴会が開かれました。日本の生活に合わせてアレンジされていくつもの節日日が伝わっていたが、そのうちの5つを江戸時代に幕府が公的な行事祝日として定めたのが節句である。そうです。これも、そうですね、3年前、4年前ぐらいに出てきておりますので、知識として、これはどの日ってことを、まず覚えていかなきゃいけない。1月、3月、5月、7月、9月、それぞれ、同じ月、そして日、日が重なる時がこう、ご節句になるんですが、1月の1日は元旦ですので、さすがにそれは外しておいて、はい。1月7日、3月3日、5月の5日、7月7日、9月の9日、この5つでございます。さあ、まず、この中で春、夏、秋、冬、3つ、これ4つですか？ちょっと区別してください。すぐできますでしょうか？上の二つは春ですよね。1、2、3月が昔の春でした。では、夏の行事ってどれですか？あ、端午の節句。待ってください。4、5、6はこれだけだな。4、5、6だからこれだけだな。じゃあ七節、いわゆる七夕、7、8、9って、あ、秋。え、七夕はじゃあ、秋になるんだ。よろしいですか？七夕というのは、俳句の中では秋の季語になってしまうんです。あ、そういうことかと。だから季語ってちょっと難しいんだ。あ、そのあたりか。よーし、じゃあもう一回ちょっと、しっかり見ていこう。よろしいですね。まずは、神日というのは1月7日。この日は何かというと、七草の節句。お正月で、お正月っていうのは前から作り置きしときました。ああいう、おせち料理食べますから、青菜が不足しちゃう。栄養不足になっちゃうというようなことだと言われてますが、七草粥を食べます。七草って何ですか？セリナズナ、五行、白ベラ、仏の座、鈴名、鈴代の七種と。これが最近出てきましたですね。これを覚えるの。非常に正答率は少なかったんですけど、割とお年召した方っていうのは、知ってる？こんなの学校で習いましたよっていうの方結構いらっしゃる。簡単だったんって方もいらっしゃる。もう出ないと思いますよ。最近出ますから。出てましたから。じゃあってことで、じゃあ、 じゃあ秋かなってことは秋書いてありますんで、ちょっと先行きましょう。春の七草と呼びますよ。七草粥を食べるのが将軍以下すべて、そういう儀礼を行っておりました。はい、七草粥はもう出ました。二度出ると困るということは、ないと思いますけど、まあ本試験の2、3日前にちょっと見ておいていただければいい。一方秋の七草はこっちの方がちょっと臭い気がするんです。春の七草と違って直接何かする行事は特にない。特にない。あ、だから春の七草から出されたんだなと。秋の野の花が咲き乱れた野原を花野と言い、花野を散策して短歌や俳句を読むこと。この辺ちょっとライマーカーですね。あ、そうなんだと。秋の七草って花が咲いてて綺麗だなーって、それ見に行ったんだ。それから短歌や俳句を読んだんだ。じゃあこれって、じゃあ俳句の季語によく出てくるんじゃないのってこう考えられますですね。じゃあ何なんだろう。秋の七草はそれを摘んだり食べたりするものではなく、これを眺めて楽しむもの。眺めて楽しむもの。秋の七草の七草の野草とは、お見苗し、すすきき、きょう、なでしこ、藤ばかま、くず、はぎのことであると。これどうやって覚えるの？それぞれの最初の一文字から、お好きな服は、何それ？ですから、お好きな服はって、別にって感じなんですけどもね。一応そうやって覚えましょうと。おはお見苗し、すはすすき、きょう、なでしこ、ふじ、ふはなるほど、くはなるほどと。これ選択肢で出てきますから。ですね。選択肢で出てきますから、お好きな服は、一番上だけ覚えておけば、この中で、秋の七草じゃないものなんて入ってるときは、あ、これじゃないなって、選べるというふうなことでございますね。はい。続いて、定味。3月3日です。ひな祭りって私たち呼んでますけども、定味という呼び方もありますので、ちょっとこれ、定味。へぇ、こう言うんだと。旧暦の3月3日。旧暦ですよ。今と若干違いますですね。桃の花が咲く。そんな季節であることから、桃の節句。女の子の節句でございます。女の子の節句。草餅を食べるって言いますよね。草餅を食べるって言います。昔から。はい、これが春の行事でした。続いて夏行きましょう。端午の節句、勝負の節句って言うんです。なんで？鎌倉時代頃から勝負が勝負と同じ読みであること、また勝負の葉っぱが剣の形を連想させることなどから、端午は男の子の節句とされました。男の子の成長を祝い、健康を祈るようになりましたって。この時には、勝負湯って入れますですよね、お風呂の中に。あ、そうなんだ。そうなんですよ。勝負湯。それ何？その勝負の葉っぱを花屋さんで買ってきて、葉っぱ長いんですよ。本当に、日本刀みたいに結構長い、それをこう、折りたたんでですよ。そしてそれをお風呂の中に入れておくと、いい香りがする。まあ、青々した香りなんですけども、それを楽しむということらしいんですけども、あやめとか柿つばたとか、花勝負とかってありますね。いずれあやめか柿つばたって綺麗に今咲いてます。今6月から7月にかけて、6月ですか？咲きますけども。あれは、名前は花勝負とか言って、あやめも柿つばたも花勝負も素人じゃわかんない。だから、いずれ、あやめか柿つばた見たってわかんない。それと、この勝負とは別のものだってことだけちょっと。見る花じゃなくて、お湯に入れる勝負くださいって言うと、この勝負の勝負は花が咲かないんですって。全く別のものらしいんです。というものを入れます。なんで勝負っていうことなんですか？ですから、その勝負が、この漢字で言うと勝負と同じ。じゃあ漢字が大事なんじゃなくて、その読みの方が大事なんですね、日本語ではって。もうそういう風なことです。全部当て字になってくるんです。柏餅、あるいはちまきを食べるって言われてますね。昔お侍さんの家では具足類、先祖代々のその鎧とかそういうものを出して陰干しするというそういう日だったそうです。ですから今でも武者人形なんてのを出すのはその名残だって言われています。では今度は秋ですよ。七夕七夕、これは秋です。笹の節句、笹の葉、さらさら、これ秋なんです。 中国から伝わった星祭りの伝説がもと、旧暦の4月7日ほとんど立秋以降であるので、昔から1月からこう何日か何日かでこうこういうふうな言い方がありました。それで立秋ということになるんです。この24のこう暦で言います。古来の七夕は秋の季語です。出されるとしたらこういう引っ掛け問題って気もするんですよ。七夕の季語は何ですか？この中で秋の季語なんてまさか七夕じゃないだろうなって思いもよりませんですけど、そういうことでございますですね。で、9月の朝陽、これが数年前に出ました菊の節句でございます。9月の9日が朝陽と言います。旧暦では菊が咲く季節であることから菊の節句とも呼ばれております。陰陽思想では奇数は陽の数、陽の数の極み、極である九が重なる日であるから朝陽、陽が重なるから重なる陽と呼ばれております。お侍さんの家では武家ではお酒に菊の花を浸して飲む習慣、みんなそうしてたらしいですね。この9月の9日古代の中国では長寿を願って菊の花を飾ったということらしいです。で、これはじゃあなんでこういう節句ってあったんですか。この3月の3日ぐらいからですね、9月の9日、このぐらいまではずーっと農作業の期間だそうです。昔で言いますですね。そうです。だって、もう4月から春な、いや、夏です。4月から夏ですから、3月ったらもう今と違って、いや、そろそろ田植えの準備。ですから、3月、昔のこの常味の3月から、9月ぐらいっていうのは農作業ですから、ずーっと毎日毎日毎日田んぼに出て働くわけです。その中でこの4つ、この日を休日としてた。だから草餅食べるとか、かしわ餅食べるとか、なんでいろんなもん食べるのかなって。七夕の時は七夕でこの小麦粉と米を練った作米なんてものを食べた。そういうことだったんだと。月火水木金土日、今みたいにありませんですか。昔はこういうことで2ヶ月に一度だけお休みを取っていたんだと、こういうことでございます。はい。そうしますとですね、ここのところで、はい。いきなりですけど皆さん、こういう季語は何月ですかということをちょっとお聞きしたいと思いますよ。もう全然あれなしですよ。先入観なしで。桜、さわら。さわらっていう字は、最初にさわらって言葉があって、その後でつけたんでしょうね。魚に春って書きます。はい、じゃあ季語は何ですか？これ春じゃないと。桜とかさわら。梅にうぐいすの、梅もうぐいすも、これ全部春でございます。ここ出てきたこれ春なんです。春の季語は大体、初めて植物が、出てきたってこういう感じです。夏、例えばホタル、ひまわり、これ夏ですね。サルスベリってのが去年出たんですが、ですね。サルスベリ夏なんです。なぜか、夏ってのはもうほとんど花は暑すぎちゃって咲きません。花はほとんど桜も梅も菜の花も木偏に春って書く椿も全部春なんです。花は全部春なんです。ところが夏でサルスベリと近年になってひまわり、このぐらいだけが夏の花なんです。だからサルスベリっていうのは夏でも赤い花が結構長く咲く夏の珍しい花なんです。秋になると秋ってイメージはどうですか。いや、だから柿とかさ、虫の声とかさ、新しい新米、そうです。柿、スズムシ、新米、つくつく帽子なんて、こういうのもそうです。秋の刀の魚、サンマ、これも秋ですよね。あ、なんとなくイメージできてきたぞ。あ、そうか。なんか春、夏、秋はそういう虫とか、あ、食べ物とか、なるほどな。冬、木枯らし、雪、氷、まあ当たり前じゃないと。みかん、大根、白菜、まあこの辺はいいですね。みかん、大根、白菜、冬はですから割と簡単なんです。難しいのは 赤トンボっていつだと思います？虫だから秋。
そうそうそうそうそう、秋です。
じゃあスズメの子、難しいの、スズメの子、え、春。
あ、そうなるんだと。
こんな感じでございますね。もう一つ、雪解けて
春じゃないか。そうそうそう、そうなるわけですね。はい、だいぶ感じつかんでいただけましたですね。
あとにまたちょっとミニテスト出てきますですけども、そうしましたら俳句についてはだいぶわかってきた。ではまた今度はメインテキストの方に戻っていただきましょう。百人一首でございます。百人一首、藤原の定家線による新古今期までの代表的な歌人100人について作られた。主ってのは、和歌は、一歌、二歌とか、一本、二本って言われて、一首、二首って数えますから、100個の歌、100人が作ったその歌、和歌ですから、57571。これを選んだのが藤原の定家。じゃあ、この人ってなんで選ぶ人に選ばれたの？ですから、この人って歌を選ぶ、その、感覚があったってことです。で、どっから選んだの？すごい話なんですよ。こう書いてあります。小倉百人一首と通称されますが、と、天智天皇、7世紀の中頃650年ぐらいから、順徳天皇、1221年の頃の承久の乱で敗れた、1221年に佐渡に流されちゃった。ですから、そのぐらいまでの時代に至る、1220年から650年引くと550年、556、570年、その500年の中からのベスト100を選んだんです。ちょっと信じられない話だと思いませんか？500年間ずーっと歌を調べて、その中でのベスト100を選んだんですよ。今で言うとビートルズのベスト10を選ぶって大変なことですよね。で、なんとビートルズよりも世界的で一番、そのレコード CD が売れたのはエルビス・プレスリーだそうですけど。で、エルビス・プレスリーのベスト5ってどうなっちゃうの？いや、私はマライア・キャリーなんだけど、私はって、その中でですよ、ベスト、と言ってもほんの20年、30年じゃないですか。この方がやられたのは、500年の中から全部調べてベスト100。なんでそんなことするのって思われません？何なのそれは、と。趣味のレベルじゃないでしょ。じゃあ和歌ってどういうものだったのってことなんですよね。なんでそこまで必死になるの。そこでですね、この参考ってことで、江戸時代のこの元織宣長さんって方ですが、この方は国学者って言って、儒教とか仏教とかっていう大陸から入ってきたそういうものが入ってくる前の、そもそもの日本っていうものを大事にしようという立場の方なんです。で、その方が、こういうふうに述べてらっしゃるんですけども、下から2行目。なんでその和歌ってものが、日本人が和歌ってものにそれほどまでこだわるのか、この人に言わせるとこう言うんです。ただ心に深く感じたところをふと口に出したまでのことで、その中に際限もなく奥深い情緒を持つのです。それは歌の表現にあやがあるゆえなのですって。元織さん、ちょっとわかんないですよ。あやって言ったって何ですか、ということなんです。で、これ解く鍵はですね、元々の日本語で作られてるってことなんですよ。どういうことですか？これズバリ答え先に言っちゃいますと、大和言葉っていう言葉で作られているのが和歌なんです。
大和言葉って何ですか？
それは大陸から漢字が入ってくる前、大陸からの字、今の漢字とか片仮名とかひらがなっていうのは全部漢字が入ってきてから字を作ったわけです。私の先祖は。それまでってじゃあみんな何喋ってなかった？喋ってました、日本語は。じゃあ字なかったって？字はなかったんです。ですけど日本語としてお互いにコミュニケーションしてた。じゃあ字がないってのでどうするの？あなたのおじいちゃんはこうこうで、その日おじいちゃんって全部どうして、全部暗記して伝えてたんです。その時喋ってた言葉が、これが大和言葉。それを使って作られているのが和歌。だから、その和歌の言葉を聞くと、なんとなく DNA で、こういう、ただ心に深く感じたところがっていうふうになると、こういう話なんですよ。 だからそんなに一生懸命和歌について日本の私たちの大昔の方は調べたりナンバー100を選んだりしたんですかって、こういうことなんです。あ、だから和歌のことって知らなきゃいけない。これ戦前の教育は全部こういうことってやってまして、和歌を百人一首覚えさせたりとか、あるいはいろんなものについての教育されてたらしいんですけども、戦後我々って幸か不幸かされてないんですよね。で、世界的に見ますと中国大陸ではちゃんと漢詩というものをもう小学校が小さい頃から覚えて習って、こういうもんなんだよ。西洋に行けばあの詩ですよね、吟遊詩人のあの詩ですよ、ポートリー、ああいうものをこう習ってですよ、昔の人はこういう詩を書きましたってというのは教養としてやってるということらしいんです。ところが日本だけは今それないもんですから、一体何なのって話になっちゃうということで、ガイド試験にはそれじゃあまずいでしょうということで出てきてるっていうことなんです。じゃあその和歌の歴史ってことを改めてもう一回見てみましょう。日本人はどのぐらい和歌のエネルギーを傾けていたのか。まず万葉集というものがございます。すごいです。大友の赤持ちによって編纂されました8世紀の後半です。全部20巻あります。4500章収められています。この作品は仁徳天皇期って400年ぐらいから奈良時代の中期まで450年、ちょっとこれ間違えてます、350年にわたってます。350年間ずーっとみんながいろんな人が歌った歌をですよ、この中に4500集めました。国民的歌集です。なんでなんですか、なんでこんなになって歌を歌ったり、なんでこんなに歌を集めたりするんですか。これはですね、当時は歌が上手ってことがその人の人間としてのその魅力価値になったってんです。ですからこの4500首の中には天皇さんの歌もあれば農民の歌もあれば兵士の歌、今こういうことを言ってる古事記っていうことはちょっと今ちょっと危ないんですけど、まあそういう物乞いの方が読んだ歌、それの身分とかに全く差別なくいい歌っていうのは全部この中に収められてる。男女差別もなければ、身分のその差別もなければ、東北、北陸、九州、日本国中から、とにかくいい歌を全部集めたと。そういう文化だったの。そうなんです。歌がうまいってことは、そういうことだったんです。で、次にちょっと見てください。84ページでございます。古今和歌集。今度は、また全20巻、1100首。これを、歌集の名前は覚える必要ないと思います。歌集の名前は、日本歴史の中で聞かれます。150年にわたっている。ですから、どのぐらいの規模で、どういう歌集か。その後ですよ。その後は、新古今和歌集というのがまた作られまして、これは、二段落目いきましょう。鎌倉幕府による武士政権樹立後、公家勢力は衰え、とどめようがなくなってもなお朝廷の復権を願い、貴族社会の威信をかけて和歌で対抗した。難しく書かれてますけど、今風に言えばですよ、政権交代されちゃったんです。で、今みたいに政治の何々とが変わるっていうぐらいじゃなくって、今まで天皇さんって方が中心にやってた、その周りに公家の方がいたのに、お前らいなくなれとかですよ、侍の世の中になっちゃった。すごい政権交代なんです。ですからその時に貴族社会の維新、政権交代されたって昔からこの和歌ってのは日本の昔からあったんだから、そんな風に侍の世の中になったってこの国を変えちゃいけないってことでですね、昔からのこの和歌ってのをなおのことをこんな風にしたんだということなんです。で、その中で選んで選んで選んだ中で、はい、次の段落見ましょう。これが出ました。こういった当時の政治的背景の上で、絢爛たる和歌の世界を集約させた結果、新古今和歌集は、日本文学史上最も文学的水準が高い直線和歌集。ですから、この時に必死になって和歌を読み、それを選んだんで、この新古今和歌集が、和歌集としてはナンバーワン。で、その中でも、名歌と、言われ名高い和歌が藤原の定家、そして熟練西行、この3人が、秋の夕暮れと読んだ 漢四の三種である。これは三石の歌と若年ですか、呼ばれている。はい、そういうわけで、これが出たわけです。そうすると三石の歌っていうのはどういう歌ですかっていうと、何百年ずーっとかけて和歌を読んできたその日本の中のベストオブベストだ。1000年の中で一番の歌だっていうことになっちゃいますよね。これがそうなんだと。でも誰が選んでもこうなったかわからないって言われてるんですけど、ですけども日本のそのあらゆる和歌の中でベストオブベストは一応この三石の歌だということになっているわけでございます。へえ。その後もまだ続くんですよ。新古今和歌集の後にこういっぱいダーって出てますですね。で、関数のところちょっと訂正がございます。関数って一番上が20、20、20、20ってありますね。で、全部20になってますけども、下から4つ目と下から3つ目を10、10と直してください。別にこれがどうってことじゃないんですが、一応は10、10です。これくらいですから、ずーっと和歌集ってのを作ってきたんです。で、その後も、また新古今和歌集時代の和歌集ってまた84から85を見てください。ずーっと室町時代までまた、こんなに選ぶかなってくらいずーっと来てるわけです。で、今どういう状況になってるかって言いますと、今は1月14日の日に天皇さんが歌会始めってのを宮中で行ってるんです。やってるんですよ。これはですからです。いつから始めとか、1200年ぐらいからずーっと毎年やってるんです。未だに。そうなんです。で、応募できるんですか？応募できます。誰でもこれ応募できまして、例えばですね、来年、今年はなんか光ということが題だったらしいんですけど、来年の題も決まっておりまして、この題に向かって確か葉っぱかなんかじゃなかったですかね。その題で今年は歌を読んでください。で、いい歌は選びますと。で、選ばれた人は10人ほど宮内庁の方に行ってください。選ばれて天皇さんと一緒のところで歌を読むんです。じゃあ昔と変わらない。歌を読めるってことはそういう意味を持つんです。天皇さんと一緒の部屋でそれを一緒に読んでいくってんです。今年はですね、海外20カ国、地域を含む23,346種集まったんですって。その中から10種選ばれた。その方々がこう集まって読まれるわけです。すっごいことじゃないですか。で、今年は9月30日まで、応募締め切りでございまして、郵便番号 100-8111 宮内庁栄新課宛てにこうお送りいただけますと、それで選んでもらえると。8月の29日になって一月あるかって感じなんですけども、そういうことですね。2万3000から10種ですよ。2000分の1でございますね。そういうことになってます。未だに続いているこの和歌ってことです。じゃあ最後に。じゃあなんでその和歌ってのはその日本の昔からの言葉だっていうことをさっきちらっと申し上げましたけども、その日本の文字の歴史、はい、85ページにございます。現代における日本語の一般的な表記法は、漢字、かな、混じり文であり、漢字とひらがなを交えて表記する。そうですね。今そうやって普通書いてます。漢字は実質的な意味を表す語に使われ、そうです。漢字一字ごとに意味があります。ひらがなは主に活用語尾や助詞、わとかがとかなとかに使われる。朝鮮語などでは漢字が漢語にしか使われないのに対して日本語では和語にも使われ、外来語を除いてほとんどの語に使うことができます。外来語は今はカタカナで書いてますですね。現代では外来語はカタカナで表記するのが普通であるが、タバコやカッパなど古くに入ってきた外来語、これポルトガル語ぐらいですかね、本来の語源に漢字がないにもかかわらず当て字で漢字が使われるものがある。この当て字っていうのがヒントです。タバコとかカッパ、これをちょっとこう頭の中に入れておいてください。これで意識の上ではもう外来語って漢字してません。タバコってなんか昔からの日本語のように我々は感じています。これが古代同じことが起きたんです。 日本語における文字の使用は5世紀から6世紀頃の漢字の輸入ですから、5世紀から6世紀以前ですよ、字がなかったんです。国はありました、立派な普通の生活もしてました、でも字はなかった。記号っぽいものあったって言います。例えば木とかですね、川みたいに山とか記号っぽいものはもうこれはって誰が見ても見てあ分かるって、そういうのはあったようだって言われてるんですけども、普通のコミュニケーションで気持ちを入れたりなんとかっていうようなものは字で表すことはなかった、できなかった。そこで大陸からこういう漢字が入ってきて、じゃあどうしたか。漢字を日本語の音を表記するために利用した万葉仮名が作られました、音が一つありますが、例えばタバコって言葉はこの煙の草って書いてあるのに、カッパっていうのは青に葉っぱでカッパっていうように、今まで自分が使ってた言葉に似たような漢字をどんどん使っちゃって、あこういう風に書くんだ、ですから一つに収まらないで一つの音にいろんな漢字を使って当て字大会みたいなもので使われたっていうんです。そうしたら分かんないじゃないと、確かによく分かんない。それが万葉仮名。やがて漢字の総称をもとに、そうしたらよく分からないからみんなで一応の決まりを作りましょう、漢字の総称、漢字の総称をもとに、平安時代の初期に9世紀から10世紀頃にひらがなが、ですからそれまでは9世紀から10世紀頃までは字がみんな読めなかった、書けなかった。かろうじて大陸からの中国語が読める方、漢詩ってものをご自分で書いたりした。中国語が読める方は全部それを字で使っていた。ですから、公式な文章は全部中国語です。でもそのまま発音できませんから、それを日本語的に読んでた。ですから、何々すれば、何々してとかってそういう、日本語っぽく読むためにその漢字と漢字の間にちょっと例とかしかしてとかっていう必要になってきた。そういうようなことからカタカナが作られ、またひらがなも作られたっていいます。カタカナっていうのは漢字の片っぽですから、例えばですよ、伊藤のいっていう漢字の左だけ取るといになります。あこういうこれいいですね、あこれはいってことも決めちゃったんです。でも、ひらがなのいって何ですか？ 18 歳以上、20歳以下っていういっていうことありますね。このい、いっていう、以上のい。あれを、って書く。って書いて、ああ、そうか。じゃこれをい、いって今まで読んでたの。これをい、こういう字にしようっていうふうに決めて、もうこれ以上使っちゃダメだよ。他のいっての使っちゃダメだよ。伊藤のいとかの、あれはカタカナのいだからねっていうふうに一つずつ決めてったらしいんです。でも江戸時代まではまだいろんな当て字があって、お蕎麦屋さんの蕎麦のなんか変なひらがなもありますよね。ああいうのも全部そうらしいんです。というふうにして日本語ってのは今に至っているということで、今それをよくわかるのは漢字の読み方にそれが残ってます。音読みと訓読み。天地。これ中国からの大陸からの読み方はそのまま近いと言います。天地って読む。これが音読みでございますね。音読み。じゃあ訓読みで言うと何て言うの？雨土って読むんです。雨土って読むんです。これが訓読みなんです。じゃあ和歌は全部天地とかっていうそういう言葉は入ってないんです。全部雨土って読むのは昔からの日本で使っていた言葉で、和歌というのは全部できてるわけです。これが音読みばっかりでいきますと、ものすごく硬い言葉、硬い表現になるってよくこう言われますですよね。硬い表現になってしまう。ですから、昔の、書類ですとかそういったものは全部この、音読みになってますので、粛々ととかですね、天気晴朗なれどもとか、天気晴朗とか、なんかそういう硬い感じがするということでございます。ですね、はい、というわけで、じゃあですね、このあたりで和歌、俳句、百人一首、このあたりのこと、そして音読み、訓読みのこと、 そういうことだったのか分かって、だから出てくるんだというあたりが分かっていただければよろしいかと思います。それではですね、ミニテストちょっとお聞きしたいと思います。よろしいですか。まず和歌ですけれども、和歌音節はいくつありますか。いくつの字でできてますか。五七五七七の31になりますね。味噌一文字っていうの31。俳句は五七五の17。俳句の中に必ず入れなければならないものって季語、そして途中でやとからんとか、古池やとかですね、道の来るらんとか、こういうの何て言うんでしたっけ。切る、切れ字って言いますね。これも入れなきゃいけないというのが今のルールでございます。それではちょっとお聞きしましょう。タケノコ、風鈴、虹、これは三つとも同じ季節ですが、どの季節でしょうか。タケノコ、風鈴、虹、夏ですよ。虹がわーっと、風鈴って涼しげな音をする。あ、こういうのって今の感覚でいいんだ。昔も夏は夏だもんなですね。季節がずれますから夏は夏ですよ。夕月、サンマ、柿、これは秋でしたよね。あ、これは OKOKOK、これは OK。 ちょっと難しい。買わず、買える、水ぬるむ、水がぬるむから氷が溶けてカエルが飛び込むんです。水がぬるむのは春ですね。だから古池や川津飛び込むと、あれは春の歌なんです。すすき、菊、あ、菊がだから、菊は9月9日だから 1,2,3,4,5,6,7,8 秋ですね。秋、もうこれ先ほどの、朝陽のあの節句からイメージできますね。秋です。では夕立、ホタル、梅雨、夏でございます。七夕、つくつく帽子、七夕でいけますね。7月7日でしょ。 1,2,3,4,5,6,7 秋、これはよろしいですね。枯葉落ち葉、これは冬。ボタン、ホトトギス、ボタンっていつ頃ですか。4月から5月だから夏ですね。こういう風になります。少しイメージできましたでしょうか。さあ、あと少しですよ。そしたらですね、百人一首、この選者を言ってください。百人一首を選んだ人は大きな仕事をした。藤原の定家って言います。定家でもいいです。定家見ていただいていいですよ。先ほどあったさーっと来ちゃったけどもですね。我が国最初の勅撰和歌集、さっきあった古今和歌集です。はい、名前覚えなくてもいいですか。我が国最初の、はい、古今和歌集。今度は漢字の読み方を2つ言ってください。音読みと訓読み。では日本で昔から使われてた言葉通りに読む読み方は、雨土と読むのは訓読みですね。はい、そうしましたら、じゃあ最後ですね。はい、これいきましょうか。ちょっと難しいかもしれませんが、室町時代初期まで作られました、たくさん作られました和歌集、全部で何大集っていうでしょうか。8大集と13大集を足した言い方です。8と13を足すと21ですから、これ全部言うときには21大集って言います。古今和歌集からずーっと室町時代の初期までずーっと合わせますと21大集というふうに言います。8と13を足した形、はい、ということでございます。それではですね、1限目はこのあたりといたします。あと皆さん残されてますのは、先ほどの月、これって何月を何て呼ぶんだったっけ。 まだまだ時間ありますから、ぼちぼちで結構です。ちょっと余裕のある方は、1月6月、2月キサラニっていうのを目でちょっと見といていただけるとよろしいと思います。別に今日でなくても結構です。では、1限目はこのあたりとさせていただきます。